大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、私の、ホームスタジオからお送りしてます。今は夜中の午前2時半です。一番私の目が冴える時間なんですけど、もういきなりですけれどもお便り読みましょうか。6月21日にいただいたお便りです。大友義秀様、FMN 石橋様、番組スタッフの皆様、いつも貴重な音楽情報や大切な文化情報を届けてくださいましてありがとうございますといただきました。この方、それで、あれですね、この番組で、スズメのティアーズとか、それから、中西レモンさんの、なんかを、紹介していただいたおかげで、あれですね、6月15日にリリースライブ、晴れたら空に豆まいてに、行ってきたんですね。あ、羨ましいな。ありがとうございます。この方はラジオネームの、うかさんっていう方ですね。石橋さんが来てくれた時に、いつだったかな、6月だったかな、スズメのティアーズ紹介してすごい良かったですよね。その前、岸野雄一さんが来た時に、中西、レモンさんの紹介していただいて、まあ、盆踊りって言ったらいいのかな、音頭の文化が今すごい、僕が音頭やりだした10年前に比べても随分変化してきて、すごく僕面白くなってるなと思います。ラジオネームのうかさん、ありがとうございます。今日音楽かけずにほぼ話でいこうと思ってるんですけど、その音頭なんですけど、今年もやります。まずはね、今年私が関わるので言うと、7月の26日27日、札幌の、北三条、広場アカプラっていう場所で8月祭、もうこれ何年目になるのかな、2014年からだから10年目か。コロナでできなかった年もあったけど、今年で10年目です。札幌の8月祭ビッグバンドのメンバーたちと一緒に、この日やります。細かいことは札幌8月祭で検索するとホームページに出てくるので、ぜひぜひチェックしてください。8月の26日27日です。なんか楽器持ち寄ってみんなで一緒に演奏するコーナーもあったりとかもしますので、ぜひぜひ。そしてですね、そして盆踊り、私にとってのメインと言ってもいいと思います。8月の10日11日、フェスティバル福島の、納涼盆踊りが福島市の街中広場で、今年も行われます。8月10、11日、同日曜日ですね。ぜひぜひこちらも、10日の日はこれもね、詳細時期に、プロジェクト福島のホームページで発表されると思いますけども、10日の日は昼間に福島市のジャズ喫茶のミンガスというところで、その日楽器持ち寄ってくれた人たち、全員とコレクティブ福島というバンドを結成し、その日練習して、その日の夜から盆踊りやります。もう踊りも、楽器の参加ももう誰でも参加できますので、楽器の上手い下手一切問いません。盆踊りですから、もちろん踊りの上手い下手なんか関係ないです。その場に来てくれればなんとなく踊り方他の人の見てると分かるので、ぜひぜひ、来てくれると嬉しいな。10日の日の夜、土曜の夜と、それから11日の本番、これ何時かな、多分夜だと思いますね。なんかね、今夏昼間すごい暑いので、昼間やりたくてもなかなかできないので、多分少し涼しくなってから、やることになると思いますので、8月10日11日ぜひぜひ今年も福島に来てくださいね。その前の週ね、福島、2日3日、福島市内でわらじ祭りというのもあります。これ福島のメインの夏祭りですけども、2019年に私がディレクションして、それまでとは違う形になった、わらじ祭りが今年も開催されますので、そちらの方もぜひぜひよろしく。ということで、今日はですね、主に何の話しようかと思うと、大友義秀スペシャルビッグバンド10月からのヨーロッパツアーのクラウドファンディング、この番組でも大々的に皆さんにお願いしましたけども、このクラファンがですね、おかげさまで本当にありがとうございます。最初の目標値の250万を達成して、今は次の目標値の400万目指してます。ちょうど今日の収録の時点で360万くらい 集まったかな、すごい集まったように、聞こえると思いますけども、ただねまだ実はこれでも赤字です。最初250万って設定したのは正直自信がなくて、そのくらいの設定値にしないと目標達成しないかなと思ったんですけど、それでも実は200万近く赤字が出ちゃうんですよね。なのでなんとか400万できれば500万いけばいいなって、思っててる次第です。この間も説明しましたけども、大友良英スペシャルビッグバンドってアマちゃんの音楽、今から11年前に NHK テレビのアマちゃんの音楽を作るために集まったメンバーがいつの間にかビッグバンドになり、その後もアマちゃんの音楽だけじゃなくていろんな福島での盆踊りをやったりとか、あと 毎年新宿ピットインで、恒例のライブやったりとかする中でどんどん変化してきて、一般の人とワークショップやったりね、福島の富岡で、中高校生と一緒に演奏したりとか、もう本当にいろんなところで、いっぱいいろんなプロジェクト国内でやってきたんですけど、いよいよ、海外からお呼びもかかり行こうという段になり、これたびたび説明してますけども、ものすごい強烈な円安と飛行機代が、コロナ前の3倍近くまで跳ね上がってしまって、なんで呼ぶ方ももちろんお金払ってくれるんですけども、18人編成のバンドですからね、もうとてもじゃないけども、向こうが、当初ね、行ける予定だった金額だけでは全然足らなくなってしまって、なので、クラウドファンディング始めました。本当におかげさまで、何が嬉しいって、皆さんがクラファンでお金を入れてくれたのも嬉しいんですけども、そこに添えられてるメッセージもすごく嬉しくて、まあ、もちろん普段からライブに来てくれたり CD 買ってくれたり、SNS とかでいろいろ感想を聞いたりするのとても嬉しいんですけど、今回は直接、励ましの感想とか来たりとかしてて、それもとっても嬉しくて、もうこれは絶対頑張んなくちゃって今思ってる次第です。具体的にはね、例えば飛行機代3倍になったって言いましたけど、ホテル代もこれ日本円で換算ですよ、円が安くなったのと物価高と合わせて考えると3倍じゃ効かないんじゃないかな、コロナ前の4倍くらいにはなってると思うので、だから例えばですけど18人のメンバーが、ホテルに一泊するとして、昔だったら18万円日本で言うとね、その以内で済んだんです。だけど今ヨーロッパで一泊18万とても無理で、まあ40万以上50万近くかかっちゃうかな、全員が宿泊するとね。だからフェスティバルで演奏したりしてる日はもちろん主催者の人がホテル取ってくれるんですけども、そうではない移動日とか空き日のホテルっていうのは自分たちで何とかしなきゃいけないんで、人数が少なかったりするとそれもね別に全然 OK なんですけども、こんだけ多いとその出費がものすごい金額になってしまって、だからホテル代とあとは飛行機代も当初の3倍近くになってるので、現実的には全員で昔だったら200万くらいで行けたんですよね、安い飛行機探せばね。でも今は200万なんかじゃとても行けなくて、やっぱり5、600万かかっちゃうんですよね、18人が、ヨーロッパ行くっていうのはね。だからそれ楽器運んだりももちろんあるので、そういう超過料金も含めてですけど、なのでもう全然助成金とそれから主催者からもらうお金では全く足りない状態になってしまって、諦めようかなって最初思ったんですけど、クラウドファンディング試してみようと思って一度ね。でそのクラファンも僕はもうもともとあんまりクラファンってどう自分でやる気はなかったんで、よほど病気とかになって苦しい時まで取っとこうくらいに思ってたんですけど、昨年かな、プロジェクト福島がクラウドファンディングやって本作ったのを見ていて、あ、これはみんなでお金を持ち寄って何かプロジェクトを成功させるって意味ではすごくいいやり方だなと思って、僕もやってみようと思って、ビッグバンドで試してみ、見てるところです。で、おかげさまで最初の目標の250万超えたんで、まだまだ赤字ですけども、でも自分が赤を埋める形でツアーできるなって踏んで、ツアー実際やれることになりました。本当に皆さんのおかげです。もう本当に心から感謝してます。ありがとうございます。実際に現時点で決まってるスケジュール言うと、10月の18日が、ビリニュースジャズフェスティバル。これリトアニアですね。そこを皮切りで、19日が、ですね、これどこだったっけな、カトビゼです。ポーランドのカトビゼというところで、コンサート。そして20、21日がワルシャワのパルドントゥトゥという、クラブ で 2days になります。そして今度は移動して、10月の23日がブラティスラバ、スロバキアのブラティスラバでコンサート、そして24日移動日で25日が、イタリアのボローニアの近くで、コンサートです。イタリア行けるの嬉しいな。それで、26日が再び移動日で、そして27、28、29と、ロンドンのカフェオトで、ライブやります。もしかしたらこの番組聞いてる人でロンドンの人もいると思うので、これ多分チケット一瞬で売れてしまうかもしれないので、早めにぜひ。で、この3日間はプログラムの内容を変えようと思ってます。2日間はいつもやってる音楽だけど、1日だけは盆踊りとかアマちゃんの音楽やる日にしようかなとか思ってます。まあ他のコンサートでも、ヨーロッパで僕の認知ってなんとなくノイズ、アバンギャルド、即興演奏系ってイメージだと思うんですけど、このビッグバンドでやってるのはそういうのも含みつつちょっと違うので、これまでと違う、私の演奏をヨーロッパですることになると思うんですけども、部分的にはね、盆踊り温度の曲とかもぜひやりたいなって思ってるんですよね。どういう風に聞かれるか、ブーイングになるかとても不安なんですけどね。それでロンドンのコンサートが終わった後が、これごめん手帳に書いてなかったけど、日にち忘れちゃった、ブリュッセルが1日あります。ブリュッセルは30日か31日だったかな。それでドイツのドルトムントが1日だったかな、なんかその辺です。それで、11月の3日が、ベルリンジャズフェスティバルで、このビッグバンドとしては最終日になります。という感じで今もう順調に決まって、今、ツアーの交通手段、列車だったり飛行機だったり、向こうは皆さん覚えてると思いますけども、飛び恥っていう言葉、日本語にするとね、あんまり飛行機を使うのは気候変動に対してとても良くないというので、あんまり飛行機を使うなっていうムーブメントがあるので、僕らもあんまりなるべく使いたくないんですけど、とはいえ飛行機じゃないと全く不可能な場所もあるので、そういうところは飛行機使わざるを得ないので、使ってますけど、飛行機と列車の移動になります。ヨーロッパ行くと大体こんな感じかな、いつもね。それでビッグバンドのツアーがあります。で、皆さんのおかげでこれがなんとか現時点では150万くらいの赤字で済んでるかな。もしもこれを聞いていて、クラウドファンディングやってみたいという人がいたら、ぜひぜひご協力をお願いします。モーションギャラリーっていうステーションがあります、クラファンのね。そのモーションギャラリーで大友義秀でスペシャルビッグバンドって検索するとクラウドファンディングページ出てきます。返礼品もいろいろ工夫してますけども、金額に関わらず、ヨーロッパツアーの音源は差し上げるのと、それからツアー中のブログっていうかね、メールマガジンみたいになるかな、どっちの形になるかまだ決めてないですけど、ツアーしながら写真とか今日の様子とか、今日温度やったらブーイングされましたとか、そんなのをみんなに送ったりすることになるかな、そんなのもやります。あとは金額に応じて CDライブの CD とか、ライブのアナログ版とかね、あとは大友義でスペシャルビッグバンドの、これなんていうの、バッグみたいなやつね、ごめん返礼品の言い方がよくわからない、肩からかけるバッグみたいなやつですそんなのとかね、いろんなのあります。あと高額の、寄付になると、福袋みたいのがあって、その中には、私のさまざまなアルバムとかアナログ版とかいろんなものが入ってます。もっと高額になると、最高額だと50万円っていうので、それはもうインスタレーション、サウンドインスタレーションで使ってるターンテーブルがついてたりとか、私が演奏に使ってるレコードとかもついたりとか、まあいろいろ、とにかくそんな高額なのじゃ全然なくていいです。3000円からいろいろあるので、ぜひぜひよろしくお願いします。クラウドファンディングでいただいたお金はもちろんこのツアーにだけ使います。で、ツアーの中の移動とか宿泊でほぼ使い切ってしまうと思うんですけども、それが終わった後、実は私は他のツアーにも出ます。カルテットっていうグループを、ヨーロッパのアクセル・ドナーと、それからラディアンのマーティン・ブランドル・マイヤー、ドラマーですね、アクセル・ドナー、トランペットです。そしてスペシャルビッグバンドにも入っていますサチコ M のサインウェーブと、私のターンテーブルとギターっていう編成で2005年くらいからやっているグループがあるんですけど、その後はこのツアーになります。それで、11月4日プラハ、11月6日グラーツ、それから11月7日はリブリアナ、11月8日がウェルスのミュージックアンリミテッドっていうフェスティバルに出て、10日はウィーンモダン、 ウィーンでやります、そんなツアーがあったりした後、一瞬日本に帰ってきて、多分ねこれまだ内緒かもしれないけど、アルゼンチンのもう私の大好きなドラマサンチャゴバスケスが来るという噂があるので彼と一緒にやったりするかな。でそれが終わった後ねまたヨーロッパ行くんです。11月20日から今度はファーイーストネットワーク、北京のヤンジュン、それから、ソウルのリュウハンキル、そしてシンガポールのユエンチワイと私の4人で、スイス、それから、パリ、そして再びプラハ、それから、イタリアを回って日本に帰ってきて、帰ってきたらもうその足ですぐに、今度はね、マレーシアのクアラルンプールに行ってクレックスフェスティバルっていうので、4日間ほどマレーシアのミュージシャンとか東南アジアのミュージシャンたちと一緒に演奏して12月の頭に帰ってくる感じかな。その後はこれまだ公表されてないですけど12月の14、15、16あたり ONJQ で西日本行きますので楽しみにね、っていうようなツアーやります。そんなわけで本当にクラファン ありがとうございます。今日のジャムジャムラジオほぼ私の告知になってますけどもいいよね、たまにはそんなのがあって。で告知っていう意味で言うと今年は本当に海外にいっぱい行っていてほぼ毎月のようにヨーロッパに行ったり、それから、ヨーロッパ2回すでに行ってていて、その後、中国に、伊藤健と河合忍と空っていうバンドで行った後は今度は単身ベトナムに飛んで、ベトナムやマレーシアのミュージシャンたちと共演してきたんですけども、今度ね8月は8月の6日だから福島のわらじ祭りと、それから福島の、フェスティバル福島の盆踊りの間に香港に行ってきて本当に久しぶりです。ソロ演奏してきます。センヤワ、インドネシアのバンドセンヤワと台湾で香港でソロをやります。これ香港で聴いてる人がいたらぜひぜひ来てくださいね。それから、もっとついでに言っちゃうとですね7月の28日には札幌で、立花康彦さんっていう私の尊敬するベーシストがやっている北海道のミュージシャンたちでやっているトータルノックアウトオーケストラっていうのがあるんですけど、それの CD アルバム発売記念のライブが7月28日日曜日にあるのでそれにもゲスト参加します。なんで7月26、27日は札幌で8月祭の盆踊りをやって28日はこのトータルノックアウトオーケストラで、札幌でライブやるかな。それで7月のね30日にはポラリスというところで、ジョエル・レアンドレという、フランスのもう現代音楽即興音楽のもう大先輩大ベテランです。この人と一緒に、ライブをやります。それから、あとは何だっけな、8月の13日に、ホタルたちというグループと、下北沢の440で、ライブやります。これもすごい楽しみで、実は2年前にホタルたちっていうバンドのレコ発ライブ、一緒にやるはずだったのが私がコロナになってしまってできなかったんでそのリベンジなんですけども、これもお楽しみに。それから8月の16、17日は、私の大好きなギタリスト細井徳太郎と、弟というところで、デュオのアルバムが出ますので、これのレコ発ライブをやります。そして8月の、同じく17日ダブルヘッダーだね、夜は、那須野満、本田珠也なんかと一緒に新宿ピットインで、ライブやりますね。18日は吉田達也と、クラシックスかな。で19日再び今度は中村達也と、新宿ピットインでライブ。だから本田珠也、吉田達也、中村達也っていうある種日本のものすごいドラマたち3人と連続で3日間やったりとか、あとは8月の24、25日は長野の松本市美術館というところで、ダンサーの小暮佳穂さんと、私とデュオで、初めてですね松本に行くのはね、そんなライブもあったりします。そしてこっから先ぜひぜひぜひぜひ皆さんに来てほしいのが、この番組でも散々紹介してますけどクリスピッチオコス、日本に久々に来ます。もう私が世界で一番注目しているものすごい大好きな即興演奏家、まだじゃあ33歳、この9月の段階で34歳になってるかな。今ベルリン在住です。もともとニューヨークで活動開始した人ですけど本当にこの人すごい。そのクリスピッチオコスと に日本アジアツアーというのをやります。今分かってるスケジュール言っちゃうと、9月の1日が、秋葉原のグッドマンで、一楽義満や私やそれから灰野啓治さんやそういった人たちがいっぱい出て、クリス・ピッチョコスと私も出てライブやります。それから、9月の2日が、東京神田のポラリスで、クリス・ピッチョコスとデュオやります。東京ではデュオやるのはこの日だけです。ぜひぜひ、9月2日ポラリス、いらしてください。そして、9月3日は岡山の陰陵寺というところでデュオやります。9月4日は京都のメトロでデュオ、さらに山本誠一も加わったりします。そして9月5日は名古屋特造でデュオをやります。そして9月6日は札幌の空でデュオをやります。ということでぜひクリス・ピッチョコスの日本公演、もう毎日ライブやってますけど来てくれると嬉しいな。それで7日は移動日で、その後ね、8、9と北京でライブ、それから11、12とソウルでライブ、それから14、15と台北でライブ、そして16日がインドネシアでライブ、インドネシアの、ジャカルタでライブですね。で18、19のどっかでジョグジャカルタでライブやれると思う。そして20日の日がシンガポール、そして21日がマレーシアでライブっていう風に、ほぼ毎日のようにクリス・ピッチを起こすとライブのツアーやります。でアジアツアーもやるんですけど、ヨーロッパ行ってるとね、よくこの番組でも言ってますけど、毎日移動で違う国に行ってライブってあるんですけど、アジアだとあんまりそういうことないんですけど、今回それを挑戦してみようと思って、クリスと2人で、毎日じゃないけど2日に1遍くらい移動しながらアジアの国をこう飛行機で飛びながら、採算取れるかな、まあ大赤字になりそうな気もするんですけど、そんなツアーをやろうとしています。この辺の試みも面白いので、そうだな、クラファンやってくれた人にはこの辺の様子ももしかしたら、あれかな、メルマガみたいので伝えられるといいのかもしれないですね。そんなこと考えてます。ということで今日はもうほぼ私の宣伝みたいにばっかりになっちゃったけど、大友良英のジャムジャムラジオずっと喋らせてもらいました。本当にでもクラウドファンディング協力ありがとうございます。7月31日までなので、まだの方は本当に3000円でもいいです。ぜひぜひ、モーションギャラリーというサイトで大友良英スペシャルビッグバンドの欧州ツアー、ヨーロッパツアーを応援するプロジェクトというのをやってますので、ぜひよろしくお願いします。お便り読もうかな。これ三鷹市の菊池さん、いつも楽しみに聞かせていただいております。ポッドキャスト版も聞いてます。ありがとうございます。ヨーロッパでの興行に関するお話、他では聞けない大変貴重で、興味深い話でした。日本のものづくりに関する話も大いに賛同します。今日は大友さんにお願いがあってメールさせていただきました。教授のラジオ坂本という、番組でオーディションコーナーというデモテープの優秀作を紹介するコーナーがあったんですが、あのようなコーナーを大友さんのラジオでやっていただけないでしょうか。実験的な作品やフィールドレコーディング作品など、他では放送されない作品が紹介され貴重なコーナーでした。教授なき今、あのようなコーナーをラジオで持っていただくのにふさわしいのは大友さんしかおられないなと思い、今回メールさせていただきました。そうか、おちょっとこれでもね、ジャムジャムラジオ実は僕京都に行かずに自宅でやったりもしてるので、たまにしかできないかもしれないけど、ディレクターの小林さんどうだろう、これちょっと来年くらいでもやってみようかな。なんかありがとうございます、三鷹市の菊池さん。それから、よく、メールをいただく、野菜さんからも、いただきました。野菜さんは、野菜さんクラファンありがとうございます。いつもランニングしながら聞いている埼玉市の野菜です。オブスケアシリーズ何枚か LP 持ってますが、ジャケットも曲もいいですよね。あのジャケット LP サイズでないと良さがわからないですね。改めてミュージシャンを見ると現代の音楽家も多く素晴らしいです。ジョン・ケージのプリペアドピアノや綺麗な曲も捨てがたく、まさに心地よい音楽ですね。もちろんホンタナ・ミクスやデビッド・チュードは、それの、レインフォレスト3は特に好きですが、世界はジャズを求めているというラジオ番組でロバート・ワイアットのストレンジフルーツを聞いたばかりで、またジョン・ケージのワイアットを聞けるとは偶然ですが嬉しいです。とても暑くなってきました。熱中症に気をつけてくださいといただきました。本当にありがとうございます。そうね、 フォンタナミックスすごいかっこいいんだよね、ジョン・ケージのね。そうだ。ということで、いつもジャムジャムラジオではお便り募集してます。送り先のアドレスは jam@kbs.kyoto、jam@kbs.kyoto です。そうだ。今日曲かけないって言ったけど、実は荻上チキさんの番組にこの間出た時に、あの番組、荻上さんもですし、それからあのアナウンサーの南部さんもアマちゃんのもうすごいあんなファンの人知らないくらい、アマちゃん行くともういつもアマちゃんの話未だにされるんですけど、そんなこともあって行くたんびにアマちゃんの曲を家で弾いたのをプレゼントしたりしてるんですけど、その南部さんに差し上げた潮騒のメモリーをギターソロで弾いたのがあるので、今日それ流そうかな。ついこの間自宅で夜中の4時くらいに、演奏して録音した、潮騒のメモリーのアコースティックギターバージョンです。潮騒のメモリー、差し込むと私が一部作曲の、潮騒のメモリー、をギターソロでついこの間かな、自宅で夜中に録音したものを聞いてもらいました。これ、荻上チキさんの番組に出た時に、そのアナウンサーの南部ひろみさんがアマちゃんの大ファンすぎちゃって嬉しいので、そのプレゼントの意味も込めて、差し上げた作品です。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ。今週はもうほぼ私のこれからの PR とクラウドファンディングの話になっちゃいましたけども、ポッドキャスト版ではこの詳細のメモリーにまつわる、盛岡でのいろんな話ができればと思ってますので、ぜひぜひポッドキャスト版の方もお楽しみに。大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、盛岡の話をしたいと思います。7月の頭、実は盛岡に、3日間ほど行ってまいりました。イベントがあって、初日がトークと、ソロのライブ、そして2日目が、保育園使ったワークショップをやりました。なんでそういうことやったかというとですね、盛岡は実は10年ほど前に古川秀夫さん、作家の古川秀夫さんが中心になって福島なんかでやっていた漂う学び屋っていうフリースクールみたいのがあったんですけど、私もそこで講師をやっていて、その漂う学び屋の盛岡文庫っていうのが10年前だと思うんですけど開かれたんですよね。その時に行って、その時に私の講座を担当してくれた盛岡の方たちが、非常に講座面白がってくれて、ぜひまた教室やりたいって言ってたんです。だけどね、もうそれから時間が経っちゃって、もうないかなと思ったら10年経って実現したんですね。で、その時に、いろいろ盛岡で面白い話が出て、盛岡三叉祭りがすごい盛んすぎて盆踊りがないので、いつか盆踊り作ってほしいとかね。あと盛岡のいろいろな文化の中心になっている面白い人たち、具体的な名前は今言いませんけども、結構僕も知ってるような人とかね、そんな人たちがたまたま集まったりして、そういう人たちといろいろお話ししたりとか、あとね、他にもいっぱいいろいろあったんです。で、そんな中で、馬場さんっていう、盛岡の老舗蕎麦屋さんの何代目かの方がやっているお店でライブをやったんですが、その馬場さんが打ち上げに連れてってくれたお店があって、そのお店がですね、最高なんですよ。そんなに広くないお店で、カウンターと席、ちょっとした席があるくらいかな、2階もあるのかもしれないけど、で僕らが行ったらもう貸し切りにしちゃって他のお客さんとか入れない感じで、でママさんが黙々といろいろすごい美味しい料理出してくれて、でそんなの食べながら、あでもママさん割と寡黙な人だなと思ってたら、急にアマちゃんでスイッチが入って、どうもアマちゃんが大好きみたいで、それで僕がその時に詳細のメモリー、たまたまエレキギターだったんで大きな音出ないですけど、エレキギターを持ってたので、ライブ終わりだったんでね、そのエレキギターで伴奏してママさんが歌ったりとかして、すごい楽しい夜だったんですけど、だから久しぶりに詳細のメモリーをそのママさんとやったり、なんか あとはライブの時も全然やるつもりなかったんですけども、結構ノイジーなギターソロのライブやったアンコールで、会場のみんなと詳細のメモリー歌ったりとかね。なんでそうなったかというとですね、やっぱ盛岡特別の場所で、盛岡というか岩手が特別で、久慈に行ったらね、もちろん今でもアマちゃんで、私も行くとすごくみんなから敬愛されて嬉しいんですけども、盛岡でもそんな感じで、盛岡でテレビつけると必ずコマーシャルでのんちゃんが出てきて、あまちゃんの主人公だったね、のんちゃんが出てきて、それで今でもてか一番のんちゃんが苦しかった時期も含めて、のんちゃん支えてたのって岩手なんだなって、岩手のいろんな人たちが、私たちはもうのんちゃん支えるっていう、だからアマちゃんのストーリーのまんまみたいなになってるんですよね。アマちゃんのストーリーってアイドルを目指して東京に出た子がいろいろ挫折したりして、でも地元に戻ってまた自分を立て直していく、その中に間に震災があったりとかねっていうストーリーだったと思うんですけど、もう本当にそのまんまのストーリーを、岩手の人たちがのんちゃんに対してやってくれてるんだなってっていうのを、それを岩手の人たちはとても誇りに思ってるんですよね。だから僕も行くと、もう今アマちゃんの音楽家の大友ですっていうのはあんまりどこ行ってももう通用しなくなってるって思ってたんですけど、岩手行くと未だにそれが全然嫌味な形じゃなくて、みんなすごく、なんて言うんだろうな、愛情を持ってそのことを言ってくれるのがとても嬉しくて、だから10周年記念コンサートは別ですけど、あんまりアマちゃんの曲とかやらないんですけど、普段久々に思い出しながら詳細のメモリーを弾いたりとかしたのがあったんで、それで、戻ってきて、あ、自分でもソロ撮ろうと思ったのがさっき流したののきっかけなんですけどね。なんかやっぱすごい嬉しいですね。ちゃんとコラボレーションできたんだなっていう、それはもちろん僕だけじゃなく、アマちゃんのいろんなメンバーたちがなんですけど、そのことを岩手に行くと思い出させてくれて、その岩手の人たちが、盛岡の人たちがなんか一緒にやろうって言ってくれてるのがまたとても嬉しく、でそこで出会った人たちがまたそれぞれがいちいちすごく面白い人たちで、今回呼んでくれた人たちもとても面白くて、なぜか不思議なことに、たまたまだと思うんですけど、呼んでくれた人も双子で、その時出会った人にも双子の人がいて、その翌日に出会ったテレビ局の人も双子の人がいたりして、私も弟双子ですからね、双子がいたりするんですけど、なんかすごい双子がやたら多いなと思いながら、盛岡を堪能してきました。そんなこともあって、その気持ちが冷めやらないうちに詳細のメモリー引こうって思ったんですけど、なのでね、盛岡たびたび行くんじゃないかなって思ってます。福島での活動もとっても嬉しいんだけど、そう、福島でもね、今度来週しようと思ってるんですけど、これもまたね、福島で学校の校歌を作るプロジェクトがまた始まっていて、これはまた応用していきますけども、その際に、福島の自主夜間中学校っていうのが、僕ずっとこの番組でも言ってたけど、お手伝いしてたのが、なんと公式な、福島の、私立の夜間中学、天神スクールっていうのになっていて、で今自主夜間中学と天神スクールが両方共存していて、それもね、なんか素晴らしいなって思って、なんか自分がいろいろ活動してるのが、そうやってなんか身になっていくのが、あ、いけない、くしゃみが出そう、ちょっと待ってね。ああ、ポッドビックキャスト版だからいいよね。一つ一つそうやっていろいろやっていくのが形になっていく、身になっていく、あ、もうすぐになるわけじゃないですよ、もちろん。盛岡だって10年かかってそういうのになったりとか、あと福島の自主夜間中学も僕がかかってからもう数年で、その前からきっと20年近くその運動をやっていた人の力でそうやって夜間中学がちゃんとできたりとかっていう、だけどそうやって一個一個社会を変えていくっていうの、僕すごく面白いな、面白いっていうか、やりがい、正直言うと感じますね。音楽だけやってたいんだけど、音楽の活動しながらそういうところとちゃんとリンクしながらやっていくのすごい面白いなって思ってるので、だからね、僕来週はその社会と政治の話をしようかなって思ってるんですけどね、なんか、大きな話じゃなくて、 社会を変えるぞとかって言ってもそんな大きなことできるわけもなく、僕らみたいな人間にはね、そうじゃなくて自分の住んでる場所を少しずつあの自分のできる範囲でいろんな人たちと協力しながら協働しながら変えていくっていうのが、あのまあ民主主義の基本だとしたら、それをやれてるのが僕は今とても嬉しく、震災から10年ちょい経ってやっとそういうことが目に見えるようになってきて、なのでそれが今すごい嬉しいです。なのでその話を来週できればいいかなと思ってます。今週は宣伝ばっかりでごめんね。でもぜひぜひクラファンの話とこれからの活動の話もしたかったので、聞いてくださってありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。そうだ、こんな話をポリタスっていうネットテレビの番組でもしてるのが、今度の日曜日から公開、7月の末まで無料で公開されるので、それもよかったらぜひチェックしてください。ということで、大友良英のジャムジャムラジオでした。また来週。